ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ブラジルはクロロキン使用のための新しいプロトコルを発表したことについてお伝えします。ブラジルの保健省は水曜日にコロナウイルスの治療にクロロキンを使用し、それを推奨拡大させる新しいプロトコルを発表しました。これは水曜日にジェル・ボルソラノ大統領が語ったものです。ボルソラノ大統領は保健大臣が新しいプロトコルに署名するよう圧力をかけられ、辞任した数日後に声明を発表しました。現在も陸軍大将であるエドワルド・パズエロ臨時保健大臣は新しいプロトコルに署名し、今のところトップのポストに留まる予定です。ボソラの大統領は93歳の母親が薬を必要とすることを想定し、抗マラリア薬の一箱を保管していると主張しました。彼はまた、COVID-19 の予防として薬を服用しているドナルド・トランプ、米国大統領を参考にしました。それでは次のニュースです。パレスチナ、米国及びイスラエルとのすべての協定を終了したことについてお伝えします。パレスチナのマフムド・アバス大統領は、彼の政権はイスラエルと米国の間で締結されたすべての協定を終了したと述べました。これは5月19日、現地時間火曜日にラマラーでの緊急会議でアバス大統領が語ったものです。アバス大統領の劇的な一方は、イスラエルがヨルダン川西岸を併合する計画の中で行われました。パレスチナ解放機構とパレスチナ国家は、水曜日にイスラエルと米国とのすべての合意から解放されました。これは5月20日水曜日にアラブニュースとアルジェリアにより報告されました。アバス大統領はパレスチナは安全保障協定を含む協定を遵守する義務からも切り離されていると説明し、その一つは1993年に署名されたオスロ協定だと明らかにしました。アバス大統領は合意の終了とともにイスラエルがパレスチナ人の土地を占領する実態として国際社会の前に全ての責任と義務を負うことを強調しました。それでは次のニュースです。コロナウイルス大流行が緩和、韓国の学校が再開したことについてお伝えします。コロナウイルスの流行が収まり始めた後、韓国の学校は再開しました。しかし、学生は引き続き適切な健康マニュアルに従う必要があります。5月20日水曜日に AFP 通信社が報告したように、数十万人の韓国人学生が5月20日水曜日に学校に戻りました。学校は2ヶ月以上のコロナウイルスの制限後に再開します。生徒たちは校舎に入る前に並んで体温をチェックし、手を消毒するために手指消毒剤を与えられました。一方、先生たちは笑顔で挨拶し、親しげに肘で挨拶をします。ソウルのキャンボク 中学校長オーチャンフア氏は、友人や教師と直接会うことを嬉しく思いますが、実際には医療マニュアルのガイドラインに従う必要があると語りました。韓国はコロナウイルスの最悪の感染を経験し、中国の後にコロナウイルスによって最悪の影響を受けた国です。多くの当事者は当局に対し、3月初旬には学校の再開を延期するよう奨励していました。しかし韓国は広く実施された追跡、テスト、治療プログラムにより流行の行政に成功したようです。それでは次のニュースです。ロックダウンの間はオーストラリア人は国内の休暇を習得可能についてお伝えします。ニューサウスウェールズ州のオーストラリア人は来月国内での休暇を取ることができます。これはコロナウイルスのパンデミックの影響を受けた経済を改善するためのオーストラリア政府の試みです。このステップによりシドニーのニューサウスウェールズ州は南海岸の観光地を開くことができます。このエリアはウェールズがさらに混乱を引き起こす前に大規模な森林火災によって深刻な被害を受けました。ニューサウスウェールズ首都のグラリス・ベレジクリアン氏は5月20日水曜日に、当局が社会的装置を維持しているため人々は依然として新常識に適用する必要があると述べました。オーストラリアでは100人の死者を含む7000人以上の感染が報告されています。ニューサウスウェールズ州は最も被害があり、過去24時間に4件の新しい症例を記録しました。オーストラリアの州と準州はロックダウン装置を緩和するための3段階の連邦政府の計画を実施しています。つまり国内の様々な地域に異なる制限があります。それでは次のニュースです。大統領は COVID-19 を対処するために55の国内イノベーション製品を発売したことについてお伝えします。ジョクルル大統領は新型コロナウイルスに対処するためにインドネシアの研究者が作成した55のイノベーション製品と研究製品を発売しました。これは水曜日にジャカルタでの電話会議による COVID-19 イノベーション製品、インドネシアのイノベーションの復活の発売でジョクルル大統領が語ったものです。 COVID-19 研究及びイノベーションコンソーシアムからの製品の発売は、同時に5月20日の建国記念日を記念します。発売のイベントには国立研究開発庁長官であるバンバン・ブロジェノゴロ研究技術大臣が出席しました。大統領は55の製品の発売のイベントを直接視察し、生産の準備ができている9つの製品を紹介しました。例えば人体のコロナウイルスを診断するポリメラーゼ連鎖反応、または PCR テスト製品、COVID-19 を検出するための迅速なテスト機器、技術応用評価局、多くの大学、業界の事業者が開発する人工呼吸器、または緊急呼吸器補助装置などです。それでは最後のニュースです。レッド外務大臣が COVID-19 は近い将来には終わらないと発言したことについてお伝えします。レッド・マスディ外務大臣は、驚くべき増加を示している多くの国での感染の傾向を考えると COVID-19 の流行は近い将来に終わらないだろうと述べました。 COVID-19 症例の増加を記録した国には、ロシア、インド、ブラジル、サウジアラビア、アフリカ諸国が含まれます。さらにシンガポールや韓国などのいくつかの国では、海外からの感染が原因で COVID-19 の拡散の第2波に直面しています。これは火曜日にジャカルタでナドラトルウラマイスラム団体の特別支部のリモート会議で、 レッノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。世界保健機関のデータを参照して、レッノ外務大臣は COVID-19 は世界中の215カ国と地域に広がったと述べました。コロナウイルスによって引き起こされる病気は世界中で460万人に感染し、31万1000人が死亡しました。パンデミックの拡散はまた、経済の減速と世界的な不況の共生をもたらしています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 と戦うことを学ぶことについてお伝えします。様々な国での COVID-19 のパンデミックへの対応策は、各国の状況を見ることとは異なります。ヨーロッパの7カ国と南アジアの小国が、ロックダウン、規則または大規模な規制を緩和したとき、他のいくつかの国は異なる政策を採用しました。イタリア、スペイン、デンマーク、フランス、ベルギーはロックダウンルールを緩和しているヨーロッパ諸国の一つですが、ドイツはまだロックダウンを実施しています。イタリアのほとんどの事業所は閉鎖から2ヶ月後に運営を強化されています。マドリード市の外ではスペイン政府は市民が最大10人まで集まることを強化しています。アジアでインド、パキスタンも含まれ、ロックダウンルールから人々を解放しました。以前、インドは人々が家を離れることを厳しく禁じていました。ロックダウンルールの緩和とコミュニティの動きに対する制限は、COVID-19 の感染率と死亡率の大幅な低下を考慮して、ヨーロッパの政府が実施しました。イタリアでは3月末に少なくとも900人が死亡したと記録されましたが、今週初めの24時間で死亡したのは145人だけでした。イタリア政府はどうやら企業活動は COVID-19 がなくなるのを待つ必要がないと信じています。COVID-19 の発祥国である中国では数百万の住民がロックダウンの発行後、観光スポットに再び溢れました。ベトナムのハノイでは、公共の場所、ショッピングセンター、コミュニティの集まりの状況は通常に戻ります。ロックダウンを緩め始めたり、広範な移動制限を終了したりしている国々で何が起こっているかは予防努力の結果です。政府の規則はコミュニティによって一貫して実施されています。例えば、中国と国境を接する国、ベトナムは隣国の COVID-19 を知ると直ちに厳格な取り組みを行い、非常に進歩的な結果を示しています。結果は本当に進歩的です。ASEAN 地域の主要経済国であるベトナムは経済の立ち直しを始めています。厳格なロックダウンルールと移動の制限及び市民の規律は COVID-19 を克服するための成功の鍵です。まだCOVID-19 に対して苦労しており、経済生活に影響を与えている他の国は COVID-19 との戦いに成功したと思われる国から学ぶ必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、 体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1998年5月21日にスハルト大統領はインドネシア大統領として辞任したことから始めます。いくつかのデモ、暴動、政治的及び軍事的圧力、そして学生によるインドネシア議会国民協議会ビルの占領で最高潮に達した後、スハルト大統領は1998年5月21日に辞任しました。政府はインドネシア共和国の副大統領であるビジェ・ハビビによって継続されました。彼の32年間の政権では汚職や人権侵害を含む権力の乱用がありました。それはスハルト時代の終わりにおける一つの要因です。5月21日はそれから改革の日として祝われています。次は2002年5月21日に世界文化多様性の日を祝われたことについてです。国連は2002年の対話と開発のための文化的多様性のための世界記念日として5月21日を決定しました。この記念日はユネスコが文化的多様性に関する世界宣言を発表した時に始まりました。国連決議第57-2495により5月21日は世界の多様性を祝う日として決定されました。ユネスコによると文化の違いは分裂よりも富の源になるはずです。さらに各グループが互いに理解できるように異文化間対話も改善されなければなりません。最後は2006年5月21日にモンテネグロのための独立国民投票についてです。2006年のモンテネグロ独立国民投票は2006年5月21日にモンテネグロで開催され、この地域の政治的地位を判断するための国民投票でした。有権者の 55.5% がモンテネグロの独立を支持しており、この割合は 55% の最小支持地を超えました。5月23日に国民投票の初期結果は国連安全保障理事会の常任理事国5カ国による承認され、モンテネグロの独立性は国際的に認められました。5月31日に国民投票委員会は国民投票の結果は正式に確認した結果、モンテネグロの大多数が独立を支持していることを示しました。それから6月3日土曜日にモンテネグロ共和国総会は正式にモンテネグロの独立を宣言しました。リスナーの皆さん、これで 今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、食品及び飲料業界は、レバランまたは断食明け大祭のニーズを満たす準備ができていることについてお伝えします。工業省は、食品及び飲料産業は、COVID-19 の圧力にもかかわらず、需要の高いカテゴリーにあるセクターだと述べました。工業省は食品及び飲料産業部門が断食明け大祭に向き合って準備を確実にすることを目指しています。これは5月17日日曜日にジャカルタで工業省の農業産業局長であるアブドゥルロヒム氏が語ったものです。工業省はまた、インドネシアの食品飲料企業家協会とも調整して、市場での製品価格の安定を確保しています。アブドゥルロヒム局長は、断食明け大祭向けの食品及び飲料製品の販売は、オンライン販売が非常に役立つと語りました。シルクロの e コマーズイネーブラー企業データに基づく 食品及び飲料製品の需要の増加は2020年2月から3月までに 143% に達し、増加し続けると予想されます。アブドゥロヒム局長によると、オンラインでの食品及び飲料製品の販売の増加は、もともとショップまたは従来の市場での直接購入であったものから、家の外での活動の制限によりデジタルに基づくものへのショッピングのシフトを示しているということです。彼は特に地域社会の食料需要を満たす際に生産性を維持するために食品及び飲料産業部門の発展を奨励し続けています。さらに、これまでのところ食品及び飲料業界は国民経済に大きな貢献をすることができました。工業省は2019年の食品及び飲料産業の成長は 7.78% に達したと指摘しました。この数字は 4.34% である非石油及びガス産業の成長と 5.02% の全国産業の成長よりも高いです。さらに同じ年に食品及び飲料産業部門は非石油及びガス小売産業の国内総生産で最大 36.40% 貢献しました。市場の砂糖価格の変動に関連して政府は砂糖生成工場に白い結晶砂糖を生産できるように割り当てし、消費レベルでの白い砂糖の価格が通常に戻るようにしました。さらに、食品及び飲料業界の生産性を維持するために、工業省は原材料の入定可能性と価格の安定性を積極的に監視しています。原材料の供給に関連して、工業省は国内の食品及び飲料産業の吸収を促進しました。アブドゥロヒム局長は、政府は実セクターを動かし続け、人々の購買力を維持するために第2位の経済刺激策を出したと述べました。景気刺激策は、財政刺激策、すなわち減税、特に輸入の乾燥化や消減などの非財政刺激策の形であり、特に工業用原材料の充足の枠組みです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
With so many different races, I've seen so many faces. Never bother me in any way. But every day, all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then, now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra.
Takkan ku lupakan tanah Tempatku bersumpah Untuk membuatnya jadi indah Beribu perbedaan Harmoni keindahan Takkan ada alasan bagiku Untuk lupakan karena
Di sana tempat lahir beta
Ibu wairi besarkan
buda
Thank you.
indah pelitamu, terangi jiwa yang hilang. Halilintar bergemuruh, hatiku tetap untukmu. Indonesia rumah kita semua, jadi University. Close your eyes, open up your heart, Big Jaya akan menjelang.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソーナインドネシアコーナーです。今日は、ビマの西ヌサテンガラのワネビーチをご紹介します。西ヌサテンガラのスンバワ島にある地区の一つです。歴史的にこの都市は過去にビマスルタンの中心でした。文化観光に恵まれているだけでなく、ビマには自然の観光名所もあります。ビマは湾の縁に位置しているため、美しい海洋観光の列を授与されています。それらの一つはワネビーチです。ワネビーチはモンダ地区のトロタンガビレッジにあります。距離はスルタンマハマッサラフディン高校から約6キロです。ワネビーチには白い砂があり、ハート砂海水で広がっています。このビーチに移動すると、白い砂浜で泳いだり遊んだりできます。さらにこのビーチでサーフィンもできます。ワネビーチの魅力は、水の波に飛び乗るイルカの魅力にあります。イルカツアーの場合は、出発の1日前に漁船を借りる必要があります。イルカのアトラクションを見るのに最適な時間は午前9時頃です。イルカのアトラクションを見る距離はカヌーを使用して30分しかかかりません。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia, dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak. katanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku.
La 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 la.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ファイズオブインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は本日はここの子どもたちの聴覚障害者の放置機が再び国際的な成果を達成についてお知らせます。インドネシアのトリボチームはイメージンカップエーシア2020で優勝を獲得しました。これは他のアジア諸国の9チームを破った後に達成されました。チームはトリボと開発しました。これは聴覚障害者のコミュニケーションのギャップを埋めるための統合ツールでグラブとスマートガラスを備えています。トリボチームは他の G10 チーム、つまりインドのブレムチームとシンガポールのゼストチームとともにそれぞれ革新的なプロジェクトに対して2500シンガポールドルを受け取りました。日本、シンガポール、ネパール、インドネシア、インド、中国、香港の10組のファイナリストチームはさまざまなロンドンのオンラインコンテストまたはアジア地域のマイクロソフト子会社が主催する全国ファイナリストを経て選ばれました。トリボとは聴覚障害者のためのコミュニケーションシーズンツールです。トリボとはアプリケーションを介して音声を検出、それを単語に変換してスマートグラスまたはユーザーが使用するスマートグラスを通して表示できます。聴覚障害者が応答したい場合はユーザーはアメリカ州はアメリカサインリングウィッジまたは ASL に署名できる。スマートグローブまたは有能な手袋を使用できます。後で ASL メッセージが音声で聞こえます。トリボチームはスラバヤステートポリテクニックエレクトロニクスの6人の学生で構成されていました。マイクロソフトからのこの賞は最初の国際的な賞ではありません。以前トリボとは2019年11月に韓国のインションで 開催されました。世界から20人の大学が参加した2019 International Technical Education Festival E2 Festa で金賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ヘッティコスエンダンの歌にお伝えします。ヘッティコスエンダンはインドネシアのシニアシンガーの一人です。 彼の名前はアジバンディが、ダマイタピグルさんという曲を演奏するデュエット以来急上昇しています。この歌は人生の意味について語っています。この曲はアジバンディによって作成されました。1977年、ダマイタピグルさんが東京の武道館報道で開催されたワールドポップソングフェスティバルで優秀歌賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これでダマイタピグルさんを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。